それでは通告に従いまして、師匠に対し15番宇瀬和弘が、大きく2点、そして小さく6点ほど質問をさせていただきます。まず第1点目、介護、看護、人材不足についてお尋ねをいたします。現在第5期介護事業計画によりまして、市内では介護サービスが在宅並び施設において提供をされております。市内の高齢化率は 33.9% と年々徐々に上昇しており、現在民間による特別養護老人ホーム60床が来年春開業予定など、在宅施設利用者も増加傾向であります。そのような中、市の施設に限らず民間においても重度訪問介護など介護・看護ニーズが高まり、スタッフ不足に悩まされていると聞いております。市内の施設でも看護師等不足により経営形態を変更されるところも出てきているようです。高齢化に伴い利用者ニーズはあっても、看護・介護の人材不足により経営の危機さえ心配されています。一方、国においても厚生労働省の報告によれば、介護分野では訪問介護で 38.1%、 施設介護で 18.2% が不足と回答をしております。日本介護協会のまとめでは、看護師等就労支援を行う全国のナースセンターで平成24年度の看護師の求人倍率が平均 3.17 倍となり、看護師の市場枯渇を表し、介護や看護などの人手不足は待ったなしの状態とまで言われております。平成22年本市の人口構成は、人口29,377人、65歳以上の老年人口が9342人の 31.8%、 15歳から64歳までの生産年齢人口が 15,855 人の 54.0%、 14歳以下の年少人口が 4178 人の 14.2% となっております。人口問題研究所の推計結果によれば、21年後の平成47年には少子高齢化、人口流出等の要因により人口19,307人、65歳以上の老年人口が7853人の 40.7%、 15歳から64歳までの生産年齢人口が9208人の 47.7%、 14歳以下の年少人口が2248人の 11.6% となっております。このことから、高齢化率も約 40% 以上と予想され、国に比べ10年ほど先行していると思います。また、2011年5月に発足した、増田元総務大臣を座長とした経済界や労働界の代表や大学教授などから構成される有識者政策発信組織の日本創生会議によれば、平成52年には20歳から39歳の女性が党内でわずか886人とになると予想をされております。出産の 95% を担う若年女性がここまで減ると、出生率を回復しても子どもの数が増えず、人口減少を止めるのもかなり厳しくなるそうです。そこで、このような状況が予想される中、現状の看護・介護・人材不足について、どこまで把握し、どのように対応されているのかお尋ねをいたします。2点目、市民病院を核とした地域医療の確立はじめ、介護利用者ニーズの増加により、今後さらに看護・介護スタッフ不足が予想されるため、 UI ターンや若い人材確保、 高校卒業生も含め人材育成計画の策定が必要と考えるが、どのようにお考えかお尋ねをいたします。3つ目、少子高齢化や人口流出により人口減少が心配される中、不足する、看護・介護スタッフ確保は党内の雇用創出と定住振興の一つと考えております。現在、看護師資格取得には当該で取得し U ターンしてもらうしかありません。高校卒業後は毎年20名以上が当該で勉強し、看護師はじめ医療技術者を目指していると聞いております。定住促進のため保健師、助産師、看護師の資格を取得した若い人材に U ターンしてもらうために、市では現在壱岐市医療技術就学資金貸与条例を設置し、就学資金の貸与を行っております。しかし、このことは本市全体の地域福祉量を保つためには市だけの課題ではなく、民間にとっても大きな問題であります。条例中の第1条中の市長の指定する医療機関等の枠を民間にまで拡大する考えはないか、合わせてお尋ねをいたします。また、介護スタッフ確保のため、介護職員初任者研修や、単給員等研修の実施、ハローワーク実施の教育訓練給付制度活用による資格取得など、個人の負担分の一部を助成し、取得人材拡大に向け実施できないか、お尋ねをいたします。本来なら市内において、都会のように看護師の資格取得や特別研修体制の確立ができればいいと考えておりますが、平成21年6月定例会の施政方針の中で、医療福祉関係の学校法人で組織された壱岐看護専門学校仮称設立準備委員会から看護学校設置の申し出があり、市長は課題はあるが看護学校設立に向け取り組むと言われておりましたが、その後の進展はなかったのか、お尋ねをいたします。また、実現できなかったのか、なぜ実現できなかったのか、お尋ねをいたします。今実現できなかった、現在もその考えをお持ちなのか、合わせてお尋ねをいたします。長崎市、4点目です。長崎新聞によれば、県病院企業団は看護師資格がある都会のシングルマザーを島に呼び込む島の病院ワーキングママサポート事業に本腰を入れ、国の地域医療再生基金を活用し、子どもが就学するまでの最長3年間、住居や子育て費用などの助成や引っ越し費用も最大20万円支給されるようです。また、病院においては24時間体制の院内保育所を併設し、安心して子育てと仕事を両立できるよう準備を整えているそうです。新離島振興法の基本方針、振興計画の充実の中にも就業、介護、人材、定住促進の項目が今回、新設をされているので、ソフト施策の充実を図るために創設された離島活性化交付金や現在20億積み立てている合併振興基金を人材育成のため活用できないか、お尋ねをいたします。また子育て時期のスタッフの就業環境の改善のため子育て支援環境の整備も必要と考えますが、市長の考えをお尋ねいたします。また、看護師の免許を持って、働いていない方、潜在看護師の復職支援のため、国の方では看護師等人材確保促進法を、制定して、それぞれの機関で、促進するように、法の整備をされておりますが、市としての進捗状況はどうか、お尋ねをいたします。以上4点について市長の答弁を求めます。
宇瀬議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
15番、宇勢幹事長委員のご質問にお答えします。最初のご質問で、看護・介護人材不足についてということでございますが、その中で、丸1点目の現状の把握対応についてでございます。介護・看護・介護スタッフの現状につきましては、現在、看護職が、病院診療所、これは19施設等内にございますけれども、そこで400人が働いていただいております。介護従事者は50事業所で約900人が従事をされております。本市の高齢化率も26年5月末現在 33.7% でございまして、今後高齢化率は進展していくと予想でき、それに伴い増大する需要に対応するため、看護介護職員を安定的に確保していくということは、議員ご指摘のとおり大きな課題となっております。医療機関、介護事業者とともに、その需要に対応するための人材確保に苦慮されている状況にございます。ご存知のように、現在、看護職につきましては、市におきまして、壱岐市医療技術修学資金を活用し、市民病院の看護師を確保を図っております。また、壱岐医師会でも、高校での医療従事希望者への説明会といいますか、講演会、そして国の新たな財政基金を活用した奨学金制度を検討されておりまして、看護職確保の取り組みを予定をされているところでございます。本年5月10日には、ご存じのように、長崎県看護協会主催による看護の日記念行事も本市で開催され、看護職員確保の PR がなされたところでございます。しかし、毎年30名の高校生が看護学校等への医療系学校へ入学しておりますけれども、卒業後、壱岐での就職者はほとんどいないというのが現状でございます。つまり帰ってこない状況でございまして、ここに大きなポイントがございます。一方、介護従事者の育成につきましては、介護職員の処遇改善、このことを実現するために国におきまして、平成21年度から23年度まで、介護職員処遇改善交付金を創設しました。続いて、平成24年度からは、介護報酬改定において、平成27年3月31日までの間、介護職員処遇改善加算を創設しておりまして、市内各事業所においても、これらを活用し、介護従事者の給与と、給与の改善を図る取り組みが行われております。また、人材確保のにつきましては、壱岐市においては、市民病院において、今までのヘルパー2級養成講座に代わる、介護職員初任者研修が6月から開催されております。また、引き続きまして、8月からは、壱岐市社会福祉協議会でも同様の養成講座が開催される予定となっておるところであります。次に、看護・医療職の人材確保でございますけれども、先ほど申しました、看護職員を目指した人材が壱岐に帰ってきてくれるためにどうすればいいかということでございますけれども、やはり愛教心だけではなかなかですね、子どもたちが帰ってきてくれないと思っているところであります。そこで、やはり関係機関の資質と申しますか、魅力ということが大きな要因になると思っておりますし、職員の勤務条件、研修教育制度、その他さまざまな条件によることが考えられます。難しい問題でございますけれども、質の高い医療、介護を安定的に確保するため、県及び関係機関と連携しながら人材確保に努めてまいりたいと思っております。2番目の人材育成計画の策定でございますけれども、まず看護職の確保のための計画策定につきましては、国県におきまして、第7次看護職員需給見通しを策定しておりまして、本市においても現在従事されている看護職員の退職等に伴う不足に対応するため、時給見通しを調査する予定でございます。ちなみでございますけれども、先ほど400名程度と申しましたけれども、そのうち150名程度が55歳以上であるという現実がございます。そういった中で、これは早急に、これに対応する施策を講じなければならないと思っているところであります。また介護職の人材育成につきましては、平成27年度以降第6次介護保険事業計画の中で協議を進めて、人材の確保に努めたいと思っております。第5期の介護保険事業計画の中では、質の向上だけを謳っております。しかしながら、先ほど来申し上げますように、また議員ご指摘のように、 第6位においては職員のいわゆる介護職員マンパワーの数につきましてもやはり明確に策定しなければいけないと思っているところであります。次に看護学校の設置を21年6月の行政報告で申し上げました。毎年約30名の高校生が看護学校の等の医療系学校へ入学しているという事実がございまして、これ今でもそうでございますけれども、壱岐市内に看護学校を設置することは非常に有意義だという考えから設立を検討いたしました。ところが講師研修施設の確保は難しいということ、そして何よりもネックになりましたのは、子どもたちが専門学校じゃないんだと、4年生大学なんだという、そういう思考がございまして、その辺がですね、やはり確保、生徒の確保というところに非常に難しい問題でございました。実は現在公立高校としては全国で3校でございますけれども、5棟に、看護学科がございます。これ循環を取得するわけでございますけれども、これがもう 100% ほぼ 100% 進学するということでございまして、またそれがまた5棟に返ってこないということで、5棟市も看護師の不足に悩んでいるという状況にあるわけでございます。そういったこともございまして、実は当時、皆さんご存知のように、市民病院の独立行政法人化を図っておりました。その時に長委員長、そしてまた長大の調べ教授等々ともご相談いたしまして、実は北九州の日赤大学病院にも行ったところでございます。大学病院のキャンパスを域にお願いできないかと、その辺までご相談を申し上げました。しかしながらそれが叶わなかったところでございまして、現在でも気持ちはございますけれども、こういう状況の中でやはり断念せざるを得ないという状況にあるわけでございます。次に、潜在看護師等の復職者のために、看護師等人材確保促進法のについて市はどのような進捗しているかということでございますが、この法律は平成22年4月施行でございまして、大変新しい法律でございます。その中で、ちょっと前後いたしますけれども、本市の看護職の潜在看護師の数でございますけれども、就職可能な方はほぼ医療機関に就職されてあるということで、潜在看護師は大変少ない状況にあると認識をしておるところでございます。この看護師等人材確保促進でございますけれども、厚生大臣及び文部科学大臣は国、地方公共団体、医療機関と一体となって目指すべき基本方針を共同策定するというふうに定められておるわけでございまして、その法の第4条第4項においては、地方公共団体の責務として看護に対する住民の理解を深めるとともに、看護師確保の促進のための必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされているところでございます。これにつきましては、国の責務がワンツースルーと書いてありまして、次に地方公共団体の責務、これは当然のごとく国の次でございますから、県そして市ということになるわけでございますけれども、県と市によりまして、現在、第3次、県におきまして第3次地域医療計画再生計画、これは平成25年8月に策定をしたところでございまして、策定が終わったばかりでございますが、この中で、2025年を見据えた医療提供体制の構築を計画するということで計画されているところでございます。この中で医師を含む人材確保に触れております。具体的には、平成22年12月時点で、平成18年度に、失礼しました。その具体的内容が、看護師とキャリア開発システムの構築を行う、2番目に島の病院、先ほど委員おっしゃいました、失礼しました、島の病院、ワーキングママサポート事業、それから地域で育てる新人看護師、 4番目にアイランドナースネットワーク事業、これは都会で職員を看護師等を採用して島へ派遣するという事業でございます。5番目にラーニング研修、それにパソコン、インターネットなどで研修の場を与えるということでございます。6番目に4等間の研修情報構築事業という、こういったものをこういったものをすることによって人材を確保したいということにしておるところでございます。これらの中には企業団加入病院を念頭に置いた事業も少なくございません。従いまして、私は早期の企業団加入が必至と思っているところでございまして、策定後間もない状況でございますけれども、行動を起こしていきたいと思っているところであります。民間、先ほどの看護師養成の就学式の中で民間にその分をどうかということでございますけれども、それにつきましてはやはり今新病院に産休育休が9名おります。それに実は当該からスポット的に8名の看護師を来ていただいております。そういった中でやはり、まず第一は中核病院でございますから、壱岐市民病院のスタッフを揃えるということが私は一義であると思っておりますし、その就学資金によって、人材を確保したものを、民間に、譲るということに譲るとか民間にも該当させるということは、決してやぶさかではございません。当然市民の税金でございますから、そういう人材はいろんな市内の医療機関でいいと思っていますけれども、まずは市民病院のスタッフを充実させるということにやっていきたいと思っておるところでございます。また離島振興法につきましては、今度新しく改正になりまして6つの大きな改正がございました。その中の一つとして今議員おっしゃいますような項目がございます。しかしながら、これを、基本方針の中で、人材、就業、介護、自然、云々の項目の新設ということでございますけれども、この中で、主務大臣は基本方針を次に掲げる事項について定めるとか、あるいは、何々について適切な配慮を講ずるものとすると、そういった表現でございまして、皆さんご存じのように法律というのは一条の枠はできても、それを実行するためには実施要項であるとか、あるいはそれを踏まえた政令であるとかいうものが交付されないと、なかなかそれを具現化できないという状況でございます。従いまして財源という裏付け、これは大変貴重なものでございまして、先ほど議員ご指摘の補助金と、それはですね考えないということでございませんけれども、ちゃんとした財源を裏付けされたところでですね、抜本的といいますか、本格的にそういったものに取り組んでいきたいと思っているところであります。
はい、宇佐議員。
まず1点目の、現状をどこまで把握されてどのように対応するかということですけれども、この点につきましては今、人材不足ということを認識をされているされており、そして介護事業計画においても現在今5時ですが、6時の中にその人材確保の計画を入れていきたいということですので、ぜひそれを進めていただきたいと思っております。先ほど市長が言われました21年度 の、 その看護専門学校の件なんですけれども、なかなかその今の現状では島内に設置するというのはかなり厳しいとは思います。だから、逆にその U ターンをしてもらうような施策、今その市民病院を核として地域医療が壱岐の地域医療が、できつつあるわけですけれども、今市民病院自体も変わろうとしておりますので、そういった魅力をですね、どんどん伝えていっていただきたいと思いますし、またそれによって、私がずっと日頃から言ってます、定住促進の 新たなる策をですね、今のところ意義がないですよね。もうずっと指摘をさせていただいて、これまで例えば、芦部町の定住促進策をずっと言って、それについては研究をしたいということで、ただ答弁をいただいておりました。ただ、現状としてその、研究した結果についてはですね、具体的な案としても上がってきてませんし、本当に、この人口が減ろうとする中で、どうにかして、人口を、保つまたは増やすための方策を真剣に考えておられるのかというのが、私は疑問とするところであります。結局、看護、介護にしろ人手が足りない状況の中で、全国的に厳しいのでなかなか難しいとは思いますけれども、先ほども言いました通り、これは党内の雇用の一つだと。しかも帰ってきていただければ、特に若い女性が帰ってきていただければ、これからの定住人口またはその少子化の、防御にもなるんじゃないかなと思っているんですが、ここで、再度お尋ねをいたします。平成26年度の3月会議の施政方針におきまして、市長は、人口減少対策については雇用の創出が不可欠なため、企業誘致と合わせ地場産業の雇用創出の場が開拓できないか、行政と各産業の有識者で構成する仮称人口減少対策会議を立ち上げ、あらゆる角度から研究すると報告をされております。先ほどから私は言いますように、この看護介護スタッフについても、雇用の創出と定住の一つと考えておりますので、この中においてもですね、その、検討する価値はあるんじゃなかろうかと。でそのメンバーの中にそういった医療関係の方も実際入られているのかどうか、お尋ねをいたします。また先ほど市長が言われました、看護師等の人材確保の促進法に関する法律の件で、国の方針として、地方公共団体そして県の方で、その計画を作るというふうに言われておりますが、市長も先ほど言われた通り、域ではもう大変厳しい状況なんですよね。だから、国県の、計画なくてもどうにかせないかんというような思いの中で、その計画をやっぱり、立てるべきだと考えております。その点についてはその県市の中で、25年8月に3次医療再生計画が、策定をされ、それに向けて、行動していきたいということではありましたが、改めてその点についてお尋ねをいたします。そしてもう一点、新離島振興法の件なんですけども、基本方針がどうであれ、その項目の一つとしか考えられていないようですけども、先ほど言いました通り、離島は、日本の10年先を行っている先進地です。要は高齢化に関して人手不足に関しては、だからある程度モデルケースになりうるところだと思います。離島に関しては、島が流出が多くて、島外から、流入するっていう条件も大変厳しい中で、もしこういった計画が、立てられるようであれば、国としてもモデルケースとして取り上げていただけるんじゃなかろうかと思いますが、前理審の会長として、市長はいろんな、国の機関と情報交換をされております。そういうのを受けて、現状、どうなのか再度お尋ねをいたします。
はい、白川市長。
まず定住促進を本当に真面目に考えているのかということについてはですね、大変心外であります。私は誰よりも考えていると自負しております。どうぞ、しかしながら残念ながらアイデアが湧いてこないんです。どうぞ皆さん方もこうしろよと相手を出していただきたい。そして私はもちろん代表、市民の代表でございますから、私に責任があります。なんとか定住促進をしたいと思っております。市民の皆さん、お願いしたいと思う。こういうことはどうかと。ぜひですね、2万9000人の知恵をですね、 貸していただきたい、そう思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それからこの看護職が帰って来られるということはですね、確かにもう間違いなく定住促進につながるわけです。しかし先ほどから言いますように、なんで帰ってこないのか、そこをやはりこれは行政だけが考えて通るものではございません。やはり先ほど申しますように、いろんな魅力、そういったものがどうしてできるのかということをですね、やはり考えていかなければいけないと思っているところでございまして、今後あらゆる場所でそういったことについてもご相談を申し上げていきたいと思っている次第であります。それから、人口減少対策、つい先ごろも指示をして、今、その組織化に向けて、進めておるところでございますけれども、今のところこの私は人口減少対策は、先ほど議員がご指摘のように職場を作るということがですね、一番大事だということでございますから、農業、漁業、そして商工会等々の方々といかにして、何か職場ができないかということを相談したいと思っている次第であります。したがいまして、すでに職場のある医療関係についてはですね、これはやはり、今入れるという気持ちはございません。このやはり帰りたい、仕事が、しかし仕事がないから帰れない、かたや仕事があると帰ってくれ、いや帰らんという、やっぱりそこにですね、少しだけ、考え方のズレがございますので、私は職場を一つでも増やそうという考えでございますので、今の申し上げた計画でいきたいと思っておるところであります。それから、この医師、あるいは今看護の話だけしてますけれども、医師あるいはその看護職、あるいは看護師等といいますと、保健師、助産師、あるいは、メディカルの薬剤師であったり、いろんな検査技師であったりするわけでございますけれども、こういった人材という特殊な、ある意味スペシャリストでございますけれども、これはですね、一つの市でやれるものではない。やはりですね、先ほど申しましたように、長崎県は8つの医療圏で計画しております。その医療圏ごとに考えていかなきゃいけない。なおかつ、そこには、今度企業団が、米倉企業庁が特にやっております、先ほど言われましたシングルマザーの方々にですね、看護師の方々に、島に来ていただけませんかというようなこと、そういったことはやはりですね、市でなくて県でやっていく、そしてその県の中でぜひ、一気にそういうことに合わせていただくというようなことをですね、やっていかなきゃいかんと思っておるわけでございます。次に、離島は、10年前、日本の10年先を言っている、私は20年ぐらい先を言っていると思っているわけですけれどもですね、つい 2,3 日の前の NHK の朝のニュースで特集がございました。瀬戸内海、私は瀬戸内海は大丈夫と思ってましたが、瀬戸内海が無人化が進んでいるわけです。そういった中で、その折れ線グラフがございまして、島の折れ線グラフ、それと相似しているんですね。日本の折れ線グラフが人口減のですね。ですから今、域をモデルということではなくて、離島をモデルに日本の政治が動いているということでございます。したがいまして、その先進地、変な先進地でございますけれども、その先進地をですね、私はそれに抗っていきたいと思っているところであります。
はい、宇佐議員。はい、
まず1点目の人材確保については、その先ほども言いました通り、6時、そして県、市で、計画をされている、その三次医療再生計画にのっとって、市としてもやっていきたいということですので、ぜひそれは、していただきたいと思いますけれども、先ほど島の病院ワーキングママサポート事業ですね、これは県の事業ではありますけれども、例えば、これに、域市としてプラスアルファのなんかこう定住促進の案を入れるとか、そういう部分をぜひ考えていただきたいと。その全部が全部その市でやれということじゃなくて、できるものは活用して その部分のプラスアルファの部分を域としても出していかないと、まあ、先ほども言いました通り、平成47年には2万人を切るわけですよ。そして平成52年には党内でわずか886人しか女性がいない。これはもう計算上ですけども、やはり過去は変えれませんが、過去と事実は変えられませんけども、未来は変えれるわけですよね。先ほど市長が、定住促進についての思いは誰にも負けない。それはもうその通りだと思います。ただ具体的に形として現れてこないと、それが思っているかどうかという部分はわからないところなんです。で、これまで何回も定住促進については提案をさせていただきました。その前例として芦部町の定住促進策も言いました。これをもう少ししなりに活用してはどうだろうかということで、ただ、その結果として、現状としては、できていませんが、市長が、市民の皆さんに対して、ぜひ知恵を貸してくれということを言われましたので、その結果を受けてまた、していただきたいわけですけども、もう本当に現状としては待ったなしなんですね。で、先ほど市長が言われました人口減少対策会議の中で、医療介護についてはもう職場としてあるから、その点については検討しないということなんですけども、その新たにその企業ですね、起こる企業じゃなくてですよ、実際も職とあって人手が足りないんですから、それを戻すための検討もその中でするべきだと思いますが、その点については再度お尋ねをいたします。そして、また、市長が言われましたその、一期オリジナルのやっぱ、新総合計画がまた27年度から始まるわけですから、その辺も含めて、私は考えるべきだと思いますけども、合わせてお尋ねをいたします。
はい、平川市長。
私はですね、宇瀬議員がおっしゃるように全部いっぺんにやったらいいと、それに越したことありません。しかし私はですね、実際にいかに実現するかということをですね、第一に考えたいんです。ですから、私はまず新しい、いわゆる起こす企業のことをですね、一緒に考えようということでありまして、今回の会議には確かに医療機関を外したいと思っておりますけれどもですね、それはやっぱり順を追って、また定住促進ということについては、当然、切り口というか方向は違うわけですけれども、定住促進に間違いないわけでございますからですね、それは排除するものではございませんので、ご理解いただきたいと思っています。それから総計画の中で、当然、それについては盛り込んでいきたいと思っている次第であります。
はい、宇瀬議員。
はい、何回も言います通り、待ったなしですので、ぜひ総合計画の中で計画をしていただいて、実施計画を具体的に出していただくということでお願いをしたいと思います。それでは次に進みたいと思います。一応 お話だけしておきますけれども、長崎県の離島振興計画は去年の5月に出来上がっております。その中で壱岐島地域振興計画の中にも、68ページ69ページもその医師看護師等、そして介護サービスについては、事項として入れられております。その中にもその人材については、社会の実現のためにしていくというふうにされておりますので、計画は立てるためにあるのではなくて実行するためにあるということだけを言っておきますので、ぜひ、具体的な案を出来上がってくるのを楽しみにしております。それでは、2点目の党内内需拡大についてお尋ねをいたします。市長は日頃より、党内でできるものは党内で、民間でできるものは民間でと言われております。その現状を、維持管理、工事等、総事業数、金額、そのうち党内業者の占める割合等について、 お尋ねをいたします。またそのような中、当該事業者を使用する理由についてお尋ねをいたします。2点目が、さまざまな、経路祝い金等々、やいろんな会議の時に、仕入れの関する会議の時に日当手当を現在では、現金というか、振り込みによって支払われておりますけれども、この日当手当を例えば商工会商品券にで活用できないかお尋ねをいたします。またいろんな催しのたびにですね、市として、小樽として、よくビールを多く贈呈されているわけですけども、去年から一焼酎乾杯条例もできておりますので、ぜひ地場産品の発展のため今後は一焼酎に変えて、できないかお尋ねをいたします。
はい、白川市長。
2番目の伊勢議員の質問でございますけれども、党内でできるものは党内でと、これは私がいつも言っていることであります。現実にそのことを指示しておりまして、そういう方向で進んでおるところであります。平成25年度の一般会計及び特別会計の13節委託料及び15節工事受け費の実績を申し上げます。まず13節委託料は維持管理、測量、調査、設計などございますが、全体で509件、9億4500万円でございます。そのうち党内業者の受注割合は378件、件数においては 74.3%、金額につきましては5億6400万円でございまして、金額として 59.7% でございます。当該の受注者の割合は130件の 25.7%、金額ベースとしては3億8100万円の 40.3% であります。これは特殊機器の保守管理やシステム保守業務などについて施工業者か開発元でなければ他の業者では取り扱えないなど特殊性のあるものについて当該業者へ発注しておるところであります。委託料で当該業者へ発注したものの例を挙げますと、壱岐国博物館の指定管理野村工芸表現者、それからクリーンセンター焼却灰処理施設業務、太平洋セメント、先ほど野村工芸4864万6千、クリーンセンターの焼却場合については、太平洋セメント九州支店へ3159万円、住民情報経営システム保守業務で日本電機へ1978万2千円、PCB 廃棄物処理業務で日本環境安全事業株へ1908万円、公共下水道水処理センター、維持管理処理水処理センター維持管理業務で株式会社日本管財環境サービス九州支店へ1902万6千円などでございます。次に15節工事受け費の実績は全体で523件の39億4100万円でございます。そのうち党内業者の受注割合は、件数で515件 98.5%、 金額で33億8000万円でございまして 98.5% でございます。当該業者の受注割合は8件 1.5%、 金額ベースで5億6100万円の 14.2% でございます。工事請負費で当該業者へ発注したものを例を挙げますと、消防救急無線デジタル化整備工事の日本無線へ4億500万円、消防司令台整備工事の NEC 熱材 Sネット SI へ1億3700万円などでございます。これは市内業者との JV も考えられたわけでございますけれども、市内に電気通信の特定建設業の許可を持っている業者が、非常に少なかったということもございまして、直接通信機器メーカーを指名しております。党内業者で対応が難しいものが当該業者への発注を余儀なくされているところであります。今後も党内でできるものは党内で発注するという方針で取り組んでまいります。それから、党内の事業拡大の中でさまざまな祝い金や、日当手当を商工会商品券を活用できないかということでございます。壱岐市からの祝い金といたしましては、敬老祝い金や出産祝い金がございます。敬老祝い金につきましては 今年度から節目支給ということで、77歳の方に1万円、88歳の方に2万円、100歳の方に10万円交付することで出しております。今年度交付は77歳が367名、88歳250名、100歳の方が21名の予定であります。交付方法につきましては、議員ご存知のように、現金を使う、あるいは商品券も現金でございます。これはですね、事故が非常に、事故の心配がございまして、現金は扱わないということが大体原則でございます。そういった意味から9月中旬に口座振込で交付するに出しております。100歳の方につきましては、私自身が祝い金として直接現金をお渡しをするというふうにいたしておるところでございます。出産祝い金につきましても同様に振込としているところであり、商品券での対応は難しいか考えております。それから日当手当も言われましたかね。日当手当でございますけれども、労働基準法第24条により、賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならないと規定をされておりますので、日当手当の支払いを行う場合においては、商品券の支払いは原則的に難しいかと思っておるところであります。しかしながら、敬老会の参加者に対しましては、弁当代程度として500円分の商工会商品券を交付することといたしております。今後も商品券の利用が可能な範囲内において活用していきたいと考えております。また、おたると言いますか、等々について、これは極力焼酎をお上げいたしておりますし、七蔵を原則お上げするようにいたしております。
はい、宇佐議員。
まず第1点目の委託料と、そして工事費についてですけれども、工事費については、98.5% が党内で、党内の事業者に、発注をしているということで、また委託料については、一部、特殊を除き、59.7% ですかね、が、党内で、発注をしているということですが、いろいろと内容等も変わってきますので、見直しができるものは見直しをしていただいて、首相が言われるように、党内でできるものは極力党内でしていただいて、逆にその技術的なものが難しいのであれば、例えば下請けベンチャー等でしてですね、そういった技術の習得も含めて、今後のことを考えたときにしていただきたいと思います。また祝い金については、現金でしかできないということ、日当手当か、でしかできないということですけれども、常に、いろんな市が発注する事業についてはですね、党内でお金が回る仕組みを常日頃から、私たちと一緒に考えて、お金を党内に落とすと。で、人の流れも極力党内で完結できるものは党内で完結をするというふうに、ぜひしていただきたいと思います。おたるについては七倉、全州使われているということですね。ので、今後もそれを推進していただきたいと思います。先ほどから、ずっと、今回は介護看護について、お話を質問をさせていただきました。大変、厳しい状況であるというのは、市長も認識のようでございますので、ぜひ、具体的な案を早急に作っていただいて、計画をですね、行動をしていただきたいとお願いします。生産人口になるためには子どもが生まれて20年以上かかります。先ほど言った、平成52年まであと26年ですということは、本当に、ここ5年が勝負だと考えておりますので、十分市長も お分かりのようですので、ぜひ、リーダーシップを持ってですね、党内振興のため、人材育成のために、頑張っていただきたいと思いますので、これで私の一本質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。